なんか昔の人のさ、ほら春画とかあるやん、はい、で春画ってものすごいやつあるやん、はい、結構ごっついえげつないノーモザイクな、あんな感じでさ、はい、エッチな歌合わせもあったんかな昔って。
どうなんでしょう、
なんかどっちかが、まあちょっと僕、うん、古典のちょっと知識がちょっとないからうまく言えないんだけど、
うんうん、
私の水壺が月を照らすとき、あなたはどこで何をしているのでしょうかっていう歌に対して、私の押すだけにつく、
ええ、
雫に映る姿はあなたの顔ですみたいな。ちょっとうまく言えないんだけど。
ええ。いや、すごい上手におっしゃってると思いますけれど、私は。
そういうさ、なんか、昔もさ、昔の下ネタのさ、その文章とかってさ、どう、なんかあるのかな、
はい、あー、それはね、あったと思いますよ。なんていうか、交流としてはあったと思いますよ。結局その先に多分、平安貴族はセックスがあるけど、うん、その、セックスまでのコミュニケーションとしての和歌はやってると思いますよ。
なんかものすごいドシモネタみたいなやつあるんかな？
絶対あると思いますよ。え、あるんじゃないですか、うん、でもだってやっぱ、文化が発展していくにはエロが必要みたいなのじゃないですか。だから絶対なんかエロがあると思うんですよね。あ、でも、そうですね。なんか、エッチな和歌って、
うん、
調べると、結構最近のやつしか出てこないんですけど、なんかないのかな、ね、
なんか、その、僕歴史がさ、全然わかんないから、でもさ、その昔のさ、やっぱり武将とかってさ、はい、結構破天荒な性の人いるじゃん。
はい、
ほんまにその、ね、男の子の従者つけて、はめ取り放題みたいなさ、はい、人もいたからさ。
ああ。いや、絶対それはありますよね。ね、だって、源氏物語だってやりまくってますもんね。
そうやんな。暇な女子大生ブログ、始祖みたいな感じだもんな。
うんうんうん。あ、でもありましたよ。うん、これはなんだろう。万葉集、うん、って書いてあるけど、うん、こう、訳、
うんうん、
だけ読みますね。あなたの手枕、まあ、腕枕ってことですかね、うん。腕枕に気持ちが和みます。世の人が寝るように熟睡することなく、あなたと恋の行いを予定しましょうっていう歌があります、
ね。クソリップおじさんやん。
なんか、すごいですよね。
ああ、なるほどね。
この感性ね、うん。あ、でもね、うん、ちょっと待って。ちょっと小田急線さんのやつと被るんですけど。
う
ん、
そう、僕昔の人と感性合わせれたのはすごい嬉しいんだけど。
うん。な、立派な角を持つ、おじかが、
うん、
伏すだろう。こう伏せるだろうという、うん。その草むらが見えなくても、娘の立派な門を通るのはそれだけでも気持ちがいい。
何年経っても男はバカだね。すごい。
すごい。でも本当になんか、うん、すごい。いやー、ちょっともう一個いいですか？ちょっとこれは。この川にしゃがみ、朝菜を洗う娘さん、朝、うん、モーニングの、野菜のサイン、朝、はい。この川にしゃがみ、朝菜を洗う娘さん、お前も俺もそれぞれの分身を持っているよね。さあ、お前の股から覗かせているその分身を私に使わせてくれ。
いや、完全にさ、サンドイッチマンのさ、ちょっと何言ってるかわかんないですね。何を言うてんねん、みたいな。本当に。あ、でもやっぱりじゃああったんだね。 なんか、
絶対そうですね。
嬉しくなっちゃった。いや、
よかった。時代はね、変わらない。
ってことはさ、その、いや、僕と佐野くんさ、ちょっと、まあ、いつかわかんないんだけど、はい、生配信をしたいなって考えてて、
は
い、で、昔の人もそういう感じで生配信してたんやろなって思っちゃった。そういう、エッチな歌合わせしてたんやなと思って。
はい。いや、そうだと思いますよ。うん、あの、歌で求愛とかしてたし、うん、昔の人は歌で何でも解決してたんです
よ、ね。物の暴れって言いながらまんずりしてたんかな。あ、アナやって言いながらまんずりしてたんかな。ちょっと気になるよね。昔の人のさ、そのオナニーってかさ、セックスとかってかもさ、てかその、ほら、行くっていう言葉もさ、いつから始まったんやろね。
確かに、あの、うん、確かにですよ。あの、気持ちいいとか、あの、もっととか、
う
ん、その、
そうそうそう、
行くとかね。あれ、なんて言ってたんですかね。
昔、だからほんまに、うん、アナや、アナやとかさ。
ゆかむ、ゆかむって言ってたんでしょうか。
セブ、
セブ。は、はてむ。
でも結構さ、なんていうの、古典の、なんかその、古語ってさ、どうしてもなんかスローな感じがあるのね、僕、雰囲気として。
あ、確かに確かに。
結構、ありますよね、なんていうのかな。ちょっと緩やかなセックスを想像しちゃうんだよね。ポリネシアンセックスみたいなさ。
あ、でもそれは思いますよね。なんかスローセックスでしょ、ね、うん。それはなんか思いますね。なんかすごいスローだったんだけど、ね。なんかガツガツしてるイメージない。
なんか昔のさ、武将の人ってさ、その、小作りするときにさ、近くに従者がいてさ、着床っていうか中出しチェックとかしてたんよね。
あ、あの、大奥とかもね、ありますね。
すごいなんか歴史にね、詳しい人、
興味
いないかな。そういうことだけを勉強して60年ぐらい生きてる人いないかな。
なんか、超高学歴の、うん、あの、文学系、文学教養系の学部にいらっしゃった人、うんうんうん、絶対
いや聞きたいね。なんかほんまに簡単と喋ってほしい。
ずーっと喋ってほしいです
よ、
ね。いやー。私たち想像だから、
ね。ほんまでも、なんかちょっと嬉しくなっちゃった。昔の人と近づいた感じがして。
あ、そうですよね。なんか通じるものありました
ね。やっぱり昔の人も下ネタ好きなんだなって。嬉しくなっちゃった。
好きだったんだ。
なんか、あれだね。最初はさ、
はい、
ちょっと話の雰囲気違う感じで撮ってるんやけど、でもなんだかんだでこういう感じの下ネタも楽しいね。
そうですよ。あの、アンニュイ下ネタっていう新しい、あの、領域開拓してほしい。
そうやだね。いやー、ちょっと調べたくなっちゃったもん、普通に。
なんか、一回ちょっと本当に、うん、あの、オフラインイベントでもいいんですけど、うん、なんか、コミュニティスペース、うん、真面目なコミュニティスペースで、うん、あの、真面目に人を呼んで、うん、アカデミックな下ネタ放送やりたいですね。
うん、そうだね。ほんまに。うんうんうんうん。
なんか、真似知識ね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、恥ずかしい事故とかさ。
あー、したい。なんか、お尻の穴に異物を入れた時の話とか知りたい。
結構さ、やっぱり恥ずかしい系のニュースってさ、なんていうのかな。まあ、出るときは出るけど、でもやっぱりそれって、本人特定にもつながるから、なかなか表に出ないパターンあるよね。
あー、でもなんかね、今、その話聞きながら思ったんですけど、うん、そういう人たちの、うん、 エピソード言いたい、うん、知りたい、うん、でも言えないよね、そんな名前を出したら、うん、で、いう人たちの受け皿が、うん、あ、小坂しかったんだなって
小坂しって本当最初すごい不安だったのよね、その、
はい、
来ないんじゃないかなって思ってて、
はい、
やっぱりなんかオナニーは自分のことだけど、セックスは誰かを介してるから、
はい、
やっぱちょっとハードルというか抵抗とかもあるし、あとそのなんていうのかな、これね結構ね自分なんていうのかな、自分僕ってその人が喋ってる会話を聞くのがすごい好きなんですね。その、
はい、
基本通勤中に音楽を聴きながら移動するっていうのって、まあラジオとかも聞くときあるんですけど、なんか聞きながら移動っていうのがなんか マルチタスクに感じてなかなかできなくって、うん、でそれで電車待ってる間ときとか街歩いてるときとかにちょっとその会話のやりとりとかをすごい聞いちゃうんですよ、はい、でそれがすごい面白いなと思ったときに自分それをツイートするんですけど、はい、なんかね、で、個性発信の時に思って、まあ、感じたのが、面白さって結構その、人によってアンテナが違うから、なんか自分全然大したその、性体験ないから、個性発信に送るようなものはないですよ、みたいな感じのね、ことを書いてらっしゃる方がいたんだけど、でも全然そんなことはなくって、誰かのね、あれには触れるんよね、きっと。普通の会話がすごく面白い時があるんよね、やっぱり。
あと、あ、本人が面白いと思ってるのも、ね、肌で聞いてる人すごい面白いことあるし、
うん、そうそうそうそう。
あとはね、なんかなんだったら、話の内容っていうのは、
うんうん、
話し方その音声表現が面白かったりとかするじゃないですか。
ああ、そうだね。
で、そう、なんか同じ人が出てしまってると、うん、その人の表現でだけずっと、刺されちゃうけど、うんうんうん、全然違った人が喋るってことは、全然違った表現で、同じ話でも、全然違った感じに聞こえるってこと
は。そうだね。
そうなんですね。そういう意味では、臆せず、どんどん
臭そう。ね、僕ね、ま、これは、ま、自分が勝手にしたいことやから、いつかお金貯めてした、ま、はい、したいことなんだけど、
はい、
声優さんにギャランティーを支払って、はい、童話っていうか、なんていうのかな、昔話をものすごく官能的に読んでほしいのね。それは普通に僕が個人的にやってほしいから別にお金払って自分だけで完結してもいいねんけど、なんか普通に自分が聞きたいなと思ってて
、うん、それはね、私も
なんか、ま、声優さんじゃなくてもいいねんけど、別にその、
はい、
いやまあでもやっぱプロに戻しな、まあ、なんかそのセクシー女優的な感じの言い回しとかで、
うん、
桃太郎さん、そのお腰につけた、その、陰微な、息に立った。
ちょっと待って、団子息に立つんですか？
確かに。釜なら祭りみたいな。あんな形状でおばあさんが、きび団子を作って。で、で、これをあげたら家来になりますかって言って、で、それで、なりますって言って、食べる時の咀嚼音がやたらリアルなの。チュポッチュポッチュポッチュポッチュポッチュポッつって。って。食べるシーンの尺だけで2、3分くらい使うっていう、その。うん。
そう。 それね、高度なテレセ技術が必要になる。
これはね、でもほんまに、個人的に自分がお金を貯めたりしたいことだから、あれやねんけど、でも、やっぱそういうのある、したさあるんだよね、僕。
ありますよね。やるかやるか、直感が来た。
だってもう大きな株とかもさ、100% エッチになるじゃん。
だって、そう。大きいんです
よ。あ、すごい大きい。ああ、なんか、もう何人かのさ、セクシーな声出してさ、女の人にさ、共演してもらってさ、ああ、大きい、すごい大きい。あ、持てない、持てない、持てない、持てない、持てない。って、抜けちゃう、抜けちゃう、抜けちゃう、抜けちゃう、抜けちゃう、抜けちゃう、抜けちゃう、抜けちゃう、ああ、ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ
メダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ最後、抜くって言うんですよ。
で、抜けた時もさ、って、ちょっとその、酔いの痙攣みたいなさ、ああいう帽子を入れてさ、抜けちゃったね、って。その時は、すごいサラウンドで、ものすごいその、音質にクリアな声でさ、抜けちゃったね、って
。そう。全然違う方向で話してもいいですか？
うん。
その話聞いてと思ったんですけど、うん、なんかね、エッチな声を投稿する掲示板みたいなのがあって、うん、なんかね、それこそ、
初耳やわ。
でもね、テレセっていうか、うん、もうちょっと、催眠音声とか
近いかも。催眠音声とは？
なんて言うんだろう。催眠オナニーじゃん。
うん。
なんか、ちょっとなんか催眠術系、なんかずっと喋りかけてくるんですけど、
うん。
なんかそれでだんだんこう催眠にかかったようになってて、なんかこう、すごい、みたいな。ただ私は申し訳ないんですけど、うん、やったことがない。
相手が、すごく大きくなってるねとか、はい、そういうことを言ってくるってこと？
多分そうだと思う。で、多分そういうところの延長にあるプレイなんだと思うんですけど、相手がこっちに向かって話しかけてる音声を、なんか掲示板かなんか
で、すごい。
なんか私それ聞いたことあるんですけど、好きな人は多分好きなんだろうな
って。それってゲーマーもあるのかな？
あ、ありました、ありました。え、あ、違う、あれゲーマーじゃないか。あれは、でも、なんて
言ったら。あ、でも別にあれなんか、その女性に向けて喋ったエッチな用語でも、別にその女性っていう部分を感じさせないものだったら、別に聞けるのか。
はい、そうですね。私がなんで、違和感感じなかったかというと、うん、私が聞いたやつが、うん、友達に教えてもらったやつなんですけど、うん、なんかね、男の人が、女の人に、うん、優しい感じですっごいエロいこと言って
た。ああ。
なんかね、いや、ほんとにちょっと、後で言うことを言いたいなっていうぐらい聞いてほしいんですけど、
うん、
なんかね、その人のシリーズが、うん、なんか、女の人に、ちょっといじってごらん的な感じで言うんですけど、なんかね、テンポがすごいいいんですよ。
はいはいはいはい、はい。ちゃんと。
なんかほらほら、こんなんなっちゃった、こんなんなっ
ちゃった。ちゃんとその、時系列っていうか、段階を経て、喋る内容を変えていく感じなのね。
あ、内容が上手いっていうのは、うん、早い。すっごいやつぐらい。
なんだ。
畳みかけるように喋ってきて、なんかよく対応する言葉が、うん、なんか、ほらほらほら、すごいすごいすごい。ほらほらほらほらってこう、やつぎ早に喋ってきました。
ああ、そういうことか。僕なんかちょっとゲームブックみたいな感じで、勃起したらこっちへ、このチャプターへ進んでくださいみたいな感じだと。
違います違います。なんかもう一方的な話かけてくる。
そういう感じなんや。うん。
で、その人が、女の人の、うん、お豆の部分のことを、メスチンコと表現されていて、 あのほら、メスティンポすごい、ほら、メスティンポすごいをすごい連呼するんですけど、なんかほら、あー、こんなになっちゃった、こう、メスティンポすごい、メスティンポ、なんか、みたいな、ほらって、なんか、もうそれをやつぎ早ですっごい、4分ぐらいの音声なんですけどね、ずーっとそれ言ってる、ひどい
音声で。
それちょっと絶対聞いてほしい。
うん、聞くわ。
うん、
聞きたいし、
うん、
今度は、また声優とはまた別のバージョンなんだけど、今度は僕、築地の人にお金を払って、築地の競りの感じで、あー、メスピンポすごいよ、メスピンポ、すごい、あら、メスピンポ、すごいよ、つって。はい、200来た、はい、300来た、つって、そう。メスチンポを競りに出す。
やばい。
音声ファイル。欲しいな。
うん。そんな願望お話になってるとこもあるんですけれど。私が今紹介したやつ、本当にそんな感じです。もう、セリ。
もう、叶っちゃったんだ。
うん、本当にセリですよ。それは。待ってる。だから、本当に聞いてほしい。ちょっと、できれば、紹介してほしいですね、ここで。ちなみに今、話をしながら、そのサイト開いたんですけど、なんかね、投稿者の、お名前をクリックすると、その人が投稿したやつがバーって出てくるんですよ。で、その人がその音声に、タイトルとかをね、一個一個つけてるんですよ。それね、ちょっと触りだけ読み上げていいですか？
うん、いいよ。
まず、いきなりデカチンポ決めてあげる。祈祷で子宮トントンして体感してあげる。栗チンポをいい子しまくってずっと体感しててあげる。手のひらまんじりでメス落ち。勃起変態栗チンポメス攻め。
それすごいな。
栗釣りからの栗フェラ。
栗フェラって何？栗じゃないの？
何なんでしょう。その、勃起栗チンポにメス行き仕込んだほど。
あれなんやね。もう、チンポなんだね。
あ、そうなんですよ。栗チンポ。今私メスチンポって言いましたけど、栗チンポですね。
うん。
なんかそういう世界観でお話になってるから、すごいね。世界観が統一されてて。
すごいね。
私、
栗チンポってすごい。
なんか残念ながら、この掲示板に上がっている人の他の人の話を聞いてみたんですけど、あんまり私の人生に触れなくて、ちょっと気持ちが悪かったんですけれど、なんか、この方だけ、なんか、すっごい技巧的だなって思って、
独自の世界観を確立してる感じ、ね。
なんか、この人すっげえなって思って、この人の音声だけは何回か聞いたんですけれど、本当にすごいんで、ちょっともっと世に出てほしい。
ちょっと聞いてみるわ。
あとで URL 送ります、
ね。ありがとう。勉強できることいっぱいあるな。本当に。なんかさ、僕言葉攻めとか本当にできなくて。
あ、そうですね。なんか、おっしゃってましたね。
そう。ボキャブラリーは貧困なのも、まあ、あんねんけど、なんていうのかな。相手のその機嫌を損なわないで、かつ興奮できる言葉っていうのが、とっさに出ないんだよね。
結局それを言ったりすることによって、自分が上がれないんだったら意味がないかもしれないですね。
ああ、難しいね。
なんかね、聞いた話では、言葉攻め会話って、お祭りのね、和尚と同じなんですけど、和尚って盛り上げていくけど、自分が和尚って言って上がれないんだったら言ってもしょうがないから、みんながおみこし担いでいかないといけない。
そっか。栗チンポみこし担がないといけないのか。
ちょっと栗チンポは、流行ってほしいなって思ってるんですけど。
そうやね。エロ漫画、まあでもエロ漫画界隈とか普通に言いそうやけどね。結構さ、エロ漫画界隈の言葉のさ、インフレもさ、すごいやん。もうおちんぽミルクから始まりさ。
本当にね、 10年、20年したら、本当に体系化されると思うから、うん、一時期のエロ小説の独特の言い回しありましたよね。
うんうんうん。
あれと同じような感じで、エロ漫画界隈に、独特の言い回しが絶対10年後に、10年後に評価される日が来る。うん、
そうだね。AV のレーベルのさ、煽りとかもさ、やっぱり考えてる人すごいよね。
すごい。
うーん。
うわ、すごいと思う。クリエイティブだなって思ってますよ。
ねえ。
私、前回出た時に、
うん。
企画物の AV が好きって言ってましたけど、
うんうんうんうん、うん。
やっぱり、そういう煽り文句込みでクリエイティブだなって思って。
すご
いな。だから、本当に、うん、思いますよ。なんかこのシチュエーションしかり、パッケージ、文字、なんかすげえな。